相田湯の今日もちょっとて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日もちょっとて物ゆかし、パーソナリティの相田湯です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田湯が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりしていく番組となっています。第4回目になります。本日もよろしくお願いいたします。YouTube 皆さんどのぐらい見られますか？結構お最近だと見る方もとても多いかなと思うんですけども、僕がチャンネル登録してる YouTuber さんバーッとよく見てるんですけど、見てたらこの番組のオープニングの BGM あるじゃないですか。てんてんてんてんてんてんてんてんてんってやつ。あれがですね、僕がいつも見ている、某 YouTuber さんの動画で使われてたんですよね。僕の周りでは基本あんまり見ない BGM で、なるべく被らないようなものを選んでたんですけど、その方も多分今まで使ってなかったと思うんです。ちょっと合間の一つとして入れてたので、まさかこんなところで使われてるなんて、ちょっと嬉しくなっちゃりって言いましたね。なったりしてしまいました。僕の使ってるやつはですね、ノーブシンドロームさんっていう、これ音声配信やってる人とか YouTube やってる人ならもしかしたら知ってる方もいるかもしれないんですけど、BGM をフリーで上げていらっしゃる方がたくさんいるサイトになっていて、そこの中の踊れグロッケンシュピールっていうことを、オープニングでは使わせてもらってます。でちなみにエンディングの方はっていうと、星の降り積もる街って、なんかちょっとロマンチックなタイトルですけども、こんな動画で使われてたよなんていうのね、教えてくださるといいかななんて思います。もし見つけたら、ぜひツイッターなどで教えてください。あと、もう一つトピックあるんですけど、最近紅茶をよく飲んでまして、サティっていう紅茶のメーカーというか、そのショップをやってる方がいまして、でそこのディンブラっていう紅茶はすごく美味しいなと思って最近飲んでるんですけども、これ僕の大学時代の友人がやっている、サイトで、で紅茶の調理師かなんか通ってたのかな、でこれ美味しいなってなって、そこからハマって、その紅茶を広めようと頑張っている、とてもなんかバイタリティのある子でございます。サティって、SATTEA。で、インスタとかで調べていただくと紅茶屋さんが出てくるので、ぜひ飲んでみてください。これ結構甘やかしとかにもね、すごくあって、前、あれは何だっけな。パウンドケーキだ。パウンドケーキとコラボをして、それも友人同士なんですけど、パウンドケーキと紅茶のセットみたいなのを前売ってたんですよね。でそれがもう合うめちゃめちゃ美味しくて、でその紅茶もパウンドケーキも美味しいし、紅茶も美味しいしみたいな感じで、もうあっという間になくなってしまったんですけど、紅茶はねまだに飲んでいて、なので始まったばかりのポッドキャストなんで、ちょっとまだねゲストに行ったわけには、向こうのメリットにもならないので、なかなかできないかなと思うんですけど、僕の友人で面白い活動してる人もたくさんいるので、もっとね皆さんに聞いてもらえるようになった暁には、そういう方も紹介をしていけたらななんて思っています。はい、さあそんな感じで、今日はですね、ある思い出話をしようかなと思っているので、早速行きましょう。それでは今日も今日出た物よかし、最後までよろしくお願いいたします。改めまして相田湯でございます。本日ご紹介したいのはこちら、ミューコミプラスの思い出を話そうでございます。はい、今こうやってですねポッドキャストで話していますけども、僕もともとラジオを聞くのが大好きな人間です。でこれまで、数々番組聞いてきて、で数々の番組の最終回に出会ってきました。 一番最初はというか、まあ、僕のラジオにのめり込むきっかけとなったミバのオールナイトニッポンから、あとは、まあ、日本放送よく学生時代聞いてたので、浅井亮加藤知恵のオールナイトニッポンゼロ、ラブレターズのオールナイトニッポンゼロ、他にもやっぱりいろいろ、ポッドキャストでもね、聞いていて、いつの間にか更新されなくなったみたいなね、番組も数々ありますけども、まあ、いつも寂しい気持ちになるんですよね。で、そんな中でですね、今回、僕にとっていろんな出会いをくれた、ミューコミプラスという番組がありまして、これが2021年3月25日で終わるということが発表されました。で、まあこれすごくお世話になった番組で、この番組がなかったら出会わなかったコンテンツがたくさんあって、とても今の活力につながっている、番組なので、ミューコミプラスの思い出についてですね、番組が終わる前にお話ししまして、ぜひ最後、あと1ヶ月ぐらいありますので、皆さんにもちょっと聞いてもらいたいなと思って今回お話ししていこうと思っています。でまずは知らない方のためにですね、ミューコミプラスとは何なのか説明をしていきます。ミューコミプラスは日本放送と北海道の STB ラジオで、毎週月曜日から木曜日の午前0時から0時53分に放送されている番組です。で、2010年1月に放送開始されまして、前身番組のミューコミ、そして宇宙人名 EX っていう番組を合わせると、14年3ヶ月続いた、まあ、いわゆるご長寿番組でございます。パーソナリティは日本放送のアナウンサーさんである吉田久則アナウンサーです。この方が結構、まあ、アニメ界隈とかアイドル界隈に詳しい方は名前を聞いたことがある方が多いんじゃないかと思うんですけども、日本放送の局アナでありながら、まあそういうアニメのイベントの司会やっていたりとか、あとアイドルと一緒に番組やったりとか、まあそれこそミューコミプラスなんていうのも音楽やアニメを主に取り扱っているものなので、まあそういう、まあ、サブカルというと言い方が強引ですけども、サブカル方面にとても詳しいアナウンサーさんです。で、まあ他にもガジェットとかね、いろんなものに造形が深くて、クシーとかツイッターとかもう始まった当初からやってるようなアナウンサーさんです。ミューコミプラスはテキスト生放送っていう文化があって、今ではもうツイッターの実況のある番組なんていうの山ほどあると思うんですけども、多分日本で最初にその番組と連動してツイッターをやった初めての番組なんじゃないかなと思います。で、僕自身は多分2011年頃、からですね、聞き始めたと思います。で、その頃、大学生だったんですけども、まあ、大学生の頃が一番聞いていて、その頃に、出会ったものがめちゃめちゃ多いんですよね。まあ出会ったものに関してもそうですし、ここ長年聞いていて、まあちょっとここ数年、いろんな事情もあって、まあ深夜帯の番組でもあるので、ちょっと聞けなくなっちゃってはいるんですけども、それも含めて思い出話をさせていただければなというふうに思っています。一番の思い出は数々のアーティストさんを知れたということですね。で、以前もお話しした、多分曲の第2回だったかな、第3回だったかな。自分の 大切な曲の中でお話しした、山崎葵さんの強くなる人っていう曲が、僕にとってその歌詞を深く聞き込むきっかけになった曲という感じでご紹介したんですけども、まあこの山崎葵さんが僕が初めて、知ったのはこのミューコミプラスという番組です。そのタイトルの強くなる人、強い人じゃなくて強くなる人なんだよねっていうふうに言ったのが、パーソナリティの吉田アナで、ああ、確かにと思って、そこで山崎葵さんが一気に気になって、まあ、だいぶ聴くようになったと。そこでもう、音楽感というか、音楽感というと、大層なものですけど、歌詞を聴くようになったっていうのは、まあ、かなりの強烈な出会いだったな、っていうふうに思ってます。で、あとは、アイドルで言うと、電波組インクさんとかね、は、多分、正確にどのから知って、だかはあまり定かではないんですけど、 多分、ミューコミプラスに出たのが初めてだったかなと思います。で、そこで気になって YouTube を見てみて、明日地球が粉々になってもっていう PV を見て、なんじゃこりゃと。明日粉の宣伝できてたのかな。まあでもそこでなんじゃこりゃっていう風になって、そこからのめり込んでいくという感じですね。で、あと、松井玲奈さん。元 SKE48 で今女優さんとして活動してますけども、松井玲奈さんが一時期アシスタントさんをやっていたことがありまして、まあもともと大学の頃 AKB とかまあ特に人気絶頂期だったので、で、SKE もそこで人気が出ていて、松井玲奈さんのことはアイドル文化そんなに嫌いじゃなかったので、知ってはいたんですけども、まあこの方の凄さっていうのに触れて、吉田アナと一緒でかなり何にでもとか興味の幅がすごく広い人なんだなっていう印象がありました。なんかいい意味で驚いたのがこのメイコミプラスで初めて聞いた印象でしたね。あとキャッチする力が早い。一歩でも、なんか世間よりも一歩二歩先にいろんなものをね、キャッチしてたりとか。あと意外なところで、今はどうかわかんないですけど、一時期、大相撲にね、興味ハマっていたりとか。まあそこで、まあいろいろ、後でもお話しますけども。はい。っていうものもあって、松井玲奈さんの凄さを知ったっていうのもここでしたね。で、あとは、まあアーティストっていうか、吉田アナ自身のファンにもなって、まあ本、吉田さんの本も結構買ってますし、で、アナウンサーだからこそ分かるコミュニケーション術みたいなものが結構面白くて、もともと人見知りだった吉田アナが、どうやって人と話をしなきゃいけない仕事のアナウンサーというところで、どうやって生き抜いてきたのかっていうのが、コミュニケーション術にすごく現れていて、あとはご自身の趣味である、趣味であるガジェットをきっかけとした、まあツイッターとかもそうですね。ツイッターってラジオだって本はもう10年以上前に出てると思うんですけど、サイン本うちにあるんですけど、そこを、こんなものの見方をするんだっていうきっかけになったのは、まあそういうツイッターってラジオだって本だったりとか、コミュニケーション術の本だったりっていうのが大きなところにはなりますね。あとは、ヒントっていう、ラジオ局が作るラジオっていうのも、吉田のきっかけで、今でもうちにあって、だいぶ使ってますけど、まあ今はね、ちょっと Bluetooth スピーカーとして使っ、用途として使ってることの方が多いんですけど、ラジオ局がラジオの聞く機会を作っちゃうなっていうのも、まあこの番組でいろんなものを知ってる吉田さんだからこそなのかななんて思っていました。で、こんなにいろいろなところに出会わせてくれた、ミューコミプラスなんですけど、まあ、ここはちょっと思い出話をいくつかしたいなと思うのですが、初めてラジオのノベルティをもらったっていうのがあります。これ何の企画だったかな？もう全然覚えてないんですけど、多分大喜利、リスナー大喜利かなんかの企画がありまして、ファンキーモンキーベイビーズが多分ゲストで来てたんですよ。で、ファンキーモンキーベイビーズのバナナ USB ハブが当たって、で送られてきたんですよ。まさか、なんか、あ、こんな感じで、ノベルティーってもらえるんだ、みたいな。初めて、後にも先にもっていうか、あ、でも後にも先にもですね、あれ以来、まあ、投稿して読まれたっていう経験はいくつか、なんか、あと1、2回はあるんですけど、ノベルティーをもらったっていうのは、後にも先にもあれですね。まだうちにあったと思うんですけど、USB Type A が4つ入る USB ハブ。まさかだったなと思ってます。で、あとはですね、初めてつながりで言うと、生放送とかでよくラジオとかだと、電話相談みたいな感じで、生電話つながるの、ラジオをよくお聞きの方は、あるかな、わかるかなと思うんですけど、で、生放送の電話つながったのも、この番組が初めてでした。年越しスペシャルでミューコミプラスやってたことがあって、12月31日から1月1日にかけてっていうところで、で、ちょうど電話を募集していて、それにメール送ったら繋がりまして、すっごいこれもびっくりしたんですけど、でもちょうど 吉田アナ、まあ、ヨッピーさんですね。ヨッピーさんは、ロケに出、ちょうどロケに出されて、出てて、つか出されてたと思うんですけど、いなかったんですよね。で、その時に、芸人のサンキュー達夫さん、国語の研究とかしてる人でおなじみですね。サンキュー達夫さんと、ビジュアル系バンドのノーゴットの団長さんが、その時パーソナリティやって、オールナイトニッポンゼロやってたのもあって、パーソナリティ代わりにやってて、で、団長さん答えてくれたんですよ。で、なんかバスケ部で、みたいなことを話した記憶がなんとなくあるんですけど、まあ、なんか、ドキドキしましたね、やっぱり。生で、まあ、あ、芸能人の方だ、みたいな。すごい月並みな感想ですけど、生放送で、そこで、全く、ね、経験もなかったので、あ、これが電波に流れてるんだ、みたいな感じで、緊張して何話したか、全然覚えてないですけど、なんかバスケやってて、みたいなことは、なんとなく話した記憶があるんですけど。で、ノーゴットの団長さんが、なんか言ってくれた、みたいな。そんな記憶がありますね。あ、でもあれは本当ドキドキしました。でも、なんか、ああいう電話のリクエストとかっていいなっていうのは、やっぱ思いますね。で、最後ですね。四つ目なんですけど、オフ会みたいなのに参加しました。で、これ何かというと、番組きっかけで、まあ人を集めて、ちょっと歌を取りましょうみたいなのがありまして、それに行ったんですよ。もう呼びかけてすぐだったと思うんですけど、それもツイッターかなんかで呼びかけたのかな。で、先ほど話していた松井玲奈さん、ちょうどお相撲さんに興味があった時期で、で、エメラルド色の回しをした力士がいたっていう話が番組で出たんですよ。で、ちょうど SKE48 の曲で、パレオはエメラルドって曲があって、あ、どっちが先だったかな？パレオはエメラルドってあって、回しは、あ、回しがエメラルドの力士はいませんかって話になって、ツイッターとかなんかで探したらいたらしいんですよ。確かリスナーさんが教えてくれて。で、その中からじゃあ回しエメラルドって曲を作ろうって言って、リスナーさんから歌詞を起こして一曲作ったと。で、どうせだったらこれを、サプライズで歌って、放送で流しちゃおうなっていう、まあ、悪ふざけがありまして、それで日本放送の地下のイマジンスタジオってところに何人ぐらいかな ?50 人ぐらいいたんじゃないかなと思うんですけど、集まってみんなで合唱したんですよ。もう男性ばっかり。確かね、一人か二人女性がいたと思うんですけど、決まり手48っていうね、グループをみんなで結成してそこで歌いました。で、まわしはエメラルドっていう曲と、あとはここはもうなんとなくね、ツイッターで募集してバレてもいたので、SKE48 でチョコのトイレっていう、まあ、ちょうどね、これバレンタインデーの翌日に撮ってますけど、チョコのトイレっていう曲があって、それを替え歌したちゃんこの奴隷っていう曲を、まあそこその場で歌詞が配られて、みんなで歌い、で、放送に2曲とも乗るっていう、とても面白い経験をしましたね。収録するのもすごく楽しかった記憶があって、まあ、見知らぬ人同士でしたけど、なんか、大人の悪ふざけって感じですごい楽しかったですね。で、完成した音源聞いて、まあまあ自分の声が目立ってて、ちょっと満足気に聞いてたっていう記憶があります。まだね、家に歌詞カードこの間大掃除したら発見したので、ね、原曲のコードとかあるので、まあ、この3月25までに、ちょっと歌ってみる、また歌いたいなーなんてね、勝手に思ってるんですけど、まあ、その時はまた聞いてやってください。決まり手48メンバーからのお願いでございました。まあ、こんなところですね。たくさんの思い出がやっぱ話してるとあるなーって思いました。なんとなくこう、いくつか書き出してみたんですけど、まあ、それに付随していろいろ思い出も出てくるなーなんて思いました。まあ、ラジオの楽しさの一つにですね、発見する楽しさっていうものがあると思うんですよ。聞いてて偶然、あ、これ、こんなのあるんだとか、このゲストの人面白いみたいな感じでその人を調べ始めるとかね、いろいろあると思うんですけど、まあそれを初めて味わうことができたのは間違いなくミューコミプラスかなと思ってます。で、ちょうど時間帯も、まあ大学生だったってこともあって、すごく時間帯も良くて、深夜ラジオの習慣づけ的な意味でもすごくお世話な番組だったなと思ってます。何よりですね、やっぱり、 ラジオってパーソナリティあってのものだと思うので、見込みプラスを通じて、吉田アナのファンになったのが大きいんじゃないかなって思ってます。まあ、本のね、サインイベントなんかも行きましたし、他の話してるイベントですね、対談イベントとか、ゲストを呼んでのイベントとかも、まあ、行けないところも結構あるんですけど、まあ、ちょくちょく行ったりして、かなりぼっちをしている方の一人です。で、本業以外にもいろんな面白いことを求めてる人で、面白いことはもう何でもやりたいっていう方なんですね。で、僕はその姿勢がすごく大好きだし、そういう人も大好きなので、で、自分も面白いことは極力やっていこうっていう考えにずーっとなっていて、まあやりたいことを、まあやりたいじゃないですか、やっぱり。で、その考え方ってやっぱり吉田アナにかなり影響を受けてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。うん。先日、見込みプラスが終わると発表された時に、吉田アナがノートを更新されていて、まあその中で日本放送はやめないし、で、新番組とかも多分というか、あるみたいで、まあこれからも面白い会社員でいますよっていうことをおっしゃってくださっていたので、うん、まだまだウォッチし続けていきたいと思っています。これからの吉田アナにも要注目でございます。はい、今回は見込みプラスの思い出についてお話ししてきました。お送りしてきました相田優の今日も今日とても物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今よかをついてぜひつぶやいてください。今よかの綴りは imayuka です。また、僕の電源的ラジオというブログもやっております。ガジェット情報だったり、気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。ここ最近ちょっと、ポッドキャストとかね、いろいろ緩和けて、ブログがあまり更新できていなかったんですけど、つい最近、立て続けに2本ブログを更新しました。で、今、一つはですね、今、着ているアークテリックスのジャケットがすごくいいんですよっていうレビュー記事なので、アウトドア系好きな人はぜひ、チェックをしてみてください。いや本当にねかっこいいんですよ。ガンマ LT フーディーっていうジャケットなんですけど、ミニマルでかつ機能性にも優れていて、とても、いいものに巡り合えたなって思ってます。まあね、いろいろと話したいこともたくさんあるので、またいろんなコンテンツぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。